りもばっていってね。IT、通信、モバイル、そうした話題を中心に、比較的新しめのニュースをご紹介したり、サービスや端末について、中の人が思ったことを述べてみたり、そういうことをしているポッドキャスト番組です。中の人は、おしゃべりに自信がなくて、かなり耳障りなことになってしまうので、おしゃべりは、代理を立てて、お送りしています。ゆくもば、第17回です。お送りしますのは、ネタを探すのが、中の人。ネタを喋るのは、佐藤ささらです。台風が立て続けに来ていますが、そんな時に限って出張が入る中の人です。来週も鹿児島に行くことになっていますが、ちょうど台風11号が近づいていそうで、げんなりしています。せめて、再来週の沖縄行きの時は、天気に恵まれてほしいものですね。それでは、早速ニュースに入ろうと思います。ニュースの後に、ご紹介したいこともあるんで、ちょっと急ぎ気味で行きたいと思います。福岡市では、空港や地下鉄構内、公共施設などで、公衆無線LANサービス、福岡シティ Wi-Fi を提供していますが、8月1日から、認証を見直し、最長で6ヶ月間、再認証なしで利用できるようにするとのことです。これまでは、接続から15分ごと、またはアクセスポイントを移動するごとに再認証をする必要がありました。利用者からは、すぐに切れる、再認証が面倒という声が多く、この度の見直しになったとのことです。中の人も何度か利用したことがあるんですが、アクセスポイントを移動するごとに再認証を求められるため、すぐに使わなくなってしまいました。今回の見直しで、これまでの不満が解消されるようですから、改めて利用してみようかと思っています。スマートフォンやタブレットを使い、クレジットカード決済を可能にするサービス、スクエア。これまでは常にネットワークに接続されていないと、決済を行うことができませんでした。この度、ポスレジアプリ、スクエアレジに、一時的にであればオフラインでも利用できる、オフラインモードを搭載し、決済する場所が県外でも利用可能になりました。オフラインモードを利用する際は、その場では決済が完了せず、72時間以内に再度ネットに接続する必要があり、接続した時に決済が完了するそうです。スクエアのカードリーダーは、端末のイヤホンジャックに接続して利用しますが、カードリーダーは一部のコンビニでも売られています。小規模な事業において、クレジットカード決済を取り扱うのは負担が大きいそうですが、スクエアを使うと、気軽に決済ができるようになるとのことです。しかし、これまではオンラインであることが必須でしたから、電波が不安定な場所で利用することができないというデメリットがありました。今回のアップデートで、そのデメリットがなくなるので、これまで以上に使い勝手が良くなりますね。しかし、どうもアメリカでは、あまり順調とは言えない話も出ているようで、このサービス自体の先行きは、まだ不安が残るところではあります。8月1日から、e モバイルとウィルコムのブランド名が、Y モバイルに統一されました。これと同時に、 Y モバイルの新製品の発売が開始されるはずだったんですが、京セラ製のストレート型 PHS 端末ストーラ 301KC の発売が延期されることになりました。 Y モバイルでは当社の出荷基準に満たない商品が見つかったため発売を延期することにしたとのコメントを出ししています。つまり全部ではないけど何らかの不良があるものが混じっていたので延期するということでしょうか。 Y モバイルとしてはあまり幸先の良い話ではないですが、早く仕切り直して発売されるといいですね。ところで Y モバイルに名前が変わっても沖縄の子会社ウイルコム沖縄と楽天の MVNO サービス楽天 e モバイルは名前はそのままなんですね。KDDI は夏モデルの発表の際 HTC 製の新モデルを出すと予告をしていましたが、7月31日に HTC 製のスマートフォン HTC J バタフライ HTL23 を8月下旬以降に発売することを明らかにしました。 HTC が日本市場向けに開発する au 限定モデルの第4弾です。2012年12月に発売された HTC J バタフライ HTL21 の後継機で HTC のユーザーインターフェースを継承しながら au の夏モデルとして LTE キャリアアグリゲーションや YMAX 2 プラスをサポートしています。最大の特徴はデュオカメラとして1300万画素と200万画素の2つのカメラを搭載していることでしょう。2つのカメラを利用して奥行き情報を取得できるので、撮影後の編集画面ではフォーカスが合っている位置を変更したり、疑似的な立体効果を加えることもできます。デュオカメラは海外で販売されているHTC-1M8 にも搭載されている機能で、日本では初お目見えです。インカメラも500万画素で、セルフィー、自撮りにもこだわったモデルになっています。8月19日に HTC カンファレンス東京2014が開催され、その中で HTL23 の詳細も明らかになるのではないかと言われています。ついに出てきた HTC の新モデルですが、M8 が出てくると思っていた人も多かったと思います。中の人もその一人ですが、M8 とはどんな違いがあるのか、興味深いところです。カシオ計算機は、Bluetooth スマートをサポートし、スマートフォンと連携させることで、音楽再生などのリモート操作ができる。G-SHOCK シリーズの新機種、GBA-400 を、9月19日に発売するとのことです。スマートフォンとの接続、音楽のリモート操作は、それぞれアプリをインストールして利用することになります。スマートウォッチは今年に入って続々と登場していますが、比較的早くから製品をリリースしていたカシオ。G-SHOCK という人気のシリーズですから、注目をしている人も多いのではないかと思います。中の人も最近はスマートウォッチを買おうか迷っていて、LG の Android Wear 搭載のものは購入直前まで行ったのですが、このニュースを見て、もう少し待とうかな、と考えているようです。
っていうか、そんなこと言ってるから、なかなか買えないんですよ。
今日のニュースは、こんなとこですね。さて、去る7月28日、もはや知っている人にとっては毎年恒例。ノキアコン in Japan 2014が開催されました。 メーカー非公式のユーザーイベントですが、モバイル界隈の中でも、ノキアへの愛に満ち満ちている皆様や、日本マイクロソフトの方の講演、そして、携帯電話研究家の山根康弘さんによる、とどまるところを知らないノキアへの愛に溢れた講演やトークセッションなど、非常に盛り上がったようです。じゃんけん大会では、なんと、ルミア800が37台も提供されたそうです。実は、このイベントに、当番組のリスナーさんが参加されていまして、その方は見事ルミアをゲットされました。その方は、中の人とは以前から交流があるのですが、中の人に、ルミアの長期レビューをしませんか?とのお申し出がありました。当然断る理由がない中の人は、二つ返事で快諾、早速受け取って、現在試させてもらっているところです。Windows Phone 7.5 が入っている、ルミア800ですが、すぐに Windows Phone 7.8 へのアップデート通知が来ました。しかし、パソコンにつながないとアップデートができないようで、ちょっと慌てました。Windows Phone は、ルミア525で使っていますから、慣れているつもりではいたんですが、細かいところが違うので、そのあたりは少し戸惑いながら触っています。まだ受け取ったばかりで、あまり使い込むことができていないので、もう少し突っ込んだ部分は、次回以降でご紹介していきたいなと思っています。今回は、お借りしていることのご報告と、お礼まで。ゆくもばでは、お聞きいただいている皆さんからの、ご意見やご感想など、コメントをお待ちしています。お送りいただく方法はいくつか用意していますので、それぞれご紹介しますね。番組名でググると、iTunes、ブログ、Facebook ページ、Twitter のアカウントがヒットすると思います。iTunes、ブログ、Facebook ページへのコメント、ブログに設置しているメールフォームからの投稿、Twitter アカウントへのリプライか DM、いずれの方法でも、いただいたメッセージが、中の人に届きます。書き込みやすい方法で、お気軽にコメントを寄せていただけたらと思います。それでは、今回はこの辺で。また次回、皆さんのお耳にかかれますように。この番組は、構成、編成、その他まとめて、中の人。声、佐藤ささら、バイ、チェビオ、クリエイティブスタジオ。で、お送りしました。